まあちょっと話はよれちゃったんだけど、は
い、
いや戻す、倉橋政宗の話
そう
ですね、うん、この倉橋政宗っていうのがいきなり自分で売り込みに来る、ヤクルトに売り込みに来るとこが始まるのよ、はい、
あ
うん、でワンアウト100万円、
はい、
で1点取られたら100万円罰金っていう、
勝ち気の、
そう分かりやすいので、契約しないっていう風にノムさんにもういきなりのリアルなノムさん出てくる、うん、だからこの辺はワンナウツとか、はい、フォーシームっていう作品にも似てるその特殊契約をピッチャーがする、
うん、あるんですかそういうのは、野球実際で、
実際で聞いたことない、
あ、うん、ファンタジーな、
そうそうそう、あくまで外からそのなんていうかな、違法人としてピッチャーが一人で入ってきた時に、はい、そいつだけ特殊なルールでギャンブル要素みたいなものを持たせる、うん、その漫画的な盛り上げとして、はい、やるっていう、
ブラックジャックみたいな、
ああまあそうかな、うん、だからまあないって言ったけど、はい、出来高制のみって言っちゃえばそうなんだけど、
あ、
うん、基本年俸がなくて出来高制の部分だけでやるんだよっていうことなんだけど、つまり、
はい、
うん、だから実際のプロ野球でも基本年俸があって、その付随する契約として何勝上げられたらプラス何千万とか、あと何インニング投げたらいくらとか、
はい、
うん、何本ホームラン打ったらいくらとか、そういうのがくっついてる場合も多い、
あ、そうなんですね、うん、じゃあその基本年俸がなくなったのが、
うん、
政宗、
そう政宗、そうそうそう、
考え方、
うん、そうだね、うん、だからそっちの大きい人だっていなくもないわけよ、
あ、
出来高全部す、あのできちゃったら外国人とかさ、 あと日本ではすごい実績あるんだけどメジャー行かな、メジャー行ってやりたいって言った場合に、はい、
じゃあちょっと積むからみたいな、
いやもしも成功したらすごいでかいけど、
はい、
基本年俸は低いよっていう、
あ、メジャーで、
そうそう、っていう契約でメジャーに行く人もいるわけさ、
あ、
うん、そうすると日本ではこう、まあ、基本給が高いですよっていう、要は
安定ですよ、
あ、そうそうそうそう、ね、だからなんつったらいいのかな、株、社員で言うんだったら株のオプションいっぱいついてますよみたいな、
あ、
うん、もちろんうまくいったら超大儲けできますよ、はい、ただ基本給はそんなないですよっていうふうにするか、福利厚生と基本給がすごいいい状態で働かせてもらえるかみたいな違いさ、
うん、
あ、でまあもともとこの政宗っていうのは、
はい、
アメリカにいたんさ、
はい、
でこれはあの結構ネタバレになっちゃうから、あの、まあ、隠しとくけど、
はい、
ドラフトで、まあ、ある事件があって、
はい、
それで、アメリカ を経由して日本に戻ってきてるっていうのもある、
あ、過去にあって日本にはいなかったって
ことですね、そうそうそうそう、だから、まあ、実力はあるというか、
はい、
うん、はある、もともとね、
うん、
で、別居してる奥さんがいるんですよ、これも仕掛けの一つなんだけど、
はい、
この奥さんがものすごい浪費家なの、美人なんだけど、
はい、
うん、で、あ、まあ娘もそこにいるんだけど、
はい、
これ別居してるのよ、うん、で、政宗は超共済家で、
奥さんが怖い、
怖いで、奥さんにお金持ってこいって言ったらもう持って、すぐ持っていっちゃうのよで、それをお金持っていかなきゃいけないから、そういうプロの世界で稼がないと、普通に地道に仕事してるんじゃその奥さんの浪費に間に合わないっていう、
あ、
その動機づけをさせられてるわけ、
すごい話ですね
、うん、っていう話なんさ、
はい、
で、実名のさっきのね、実名の話いくと、ストッパー仏島も有名なんさ、はい、イチローも出てくるし、
あ、
うん、だけどストッパー仏島はパリーグだったね、
はい、
でこっちはセリーグだから、
はい、
なんていうかな、選手出てくるメインの選手たちがちょっと違うから、それも面白い、
うん、
まあ、両方合わせて読んでも90年代の選手たちを思い出すには懐かしいなっていう、うん、例えば阪神はビッグボス新庄がいるから、
あ、
うん、が出てきたり、
の
そう、まあ、横浜だったら大魔神佐々木が出てきたり、広島だったら前田智則とか、その世代なんだけど、はい、まあ、その辺が、対戦相手として出てくる、うん、だね。 で、あとね、漫画史的に言うと、はい、野球漫画史的に言うと、この正宗は沢村栄治に憧れてて、
はい、
この沢村栄治を神格化する漫画の一つ、これ一つ流れがあるんだけど、野球漫画史の中で。
そうなんです。
そう、沢村栄治が神っていうか、
はい、
うん、すごい偉大な存在として、
へ、
うん、もちろん巨人の野球系列番だからすごい選手なんだけど、
はい、
うん、まあ、結構はなんで90年代にしてはまた沢村栄治出てくるのかいっていう気は読んでる方としてはしたけど、あと長嶋と沢村が1982年の中国、はい、北京で会ってきたっていう、はい、とんでもエピソードを勝手に作ってる。これ捏造。
嘘なんですね。
これは捏造だと思うんだよね。だって沢村一生きてねえしっていう。だから実は生きてて中国の北京で会って
チンギスハンみたいなことですね。
ああそうそうそうそう、義経がチンギスハンでしたみたいな話で、はい、実は大陸に渡ってきたっていう、はい、話なんだけど。まあ、もう登場するくらい、うん、まあ、沢村栄治も一つキーポイントとして出してきてはいるかな。うん、で全体のストーリーとしては、まあ、このちょっと破天荒な正宗が、
はい、
まあ、これリリーフなんだけど、
はい、
だからそういう、ワンアウト契約するんだけど、
はい、
まあ、バトルするっていうストーリーが、まあ、王道なんだけど、はい、本道なんだけど、本筋なんだけど、途中で7巻の終わりぐらい、12巻中7巻の終わりぐらいから、
はい、
いきなり路線変更するんだよ。
へ、
うん、で何するかっていうと、福島の社会野球人チームが、
はい、
が解散になるっていうエピソードが突然出てきて、
はい、
で、これが意外に長いんだよね。
それはヤクルトに入りつつ、
で野球に参加する、まあ最終的に参加するんだけど、
はい、
っていう話じゃなくて、その野球チームが解散しちゃうんだけど、
はい、
最後に試合をやりたい、
はい、
そのために球場を作ってると、
はい、
自分たちで、
はい、
うん、それにプロ野球選手であるヤクルトの選手である正宗に手伝ってほしいみたいな、
はい、
うん、
それはどういう手伝い？
そのグラウンドを作ってほしい、一緒に。
あ、その野球ができるいい環境をアドバイスしてほしい。
そう。その中の辞めるチームの一人が一人で一生懸命作ってるんだよ。その奥さんかなんかと知り合って、
はい、
正宗もそれを手伝うっていうことにだんだんなっていく。だけど、なんかよくわかんない話じゃない？
そうですね。
うん。で、まあ言っちゃえばプロ野球漫画がとして、プロ野球漫画として脈絡ない話になってくるんだけど、はい、これが意外に面白いね。
へえ、
うん、それで草野球で腐ってたやつとかがいるわけ、はい、本当はプロに行くかもしれない実力があったんだけど、所詮自分はこんなところで終わっちゃったと思ってる、うん、でもちろんなんとなく生活もうまくいってないとか、
はい、
うん、あとはまあ普通に草野球やってるだけでそんな別に思い出もないっていうかさ、その一生懸命グラウンド作ってどうのこうのっていう気もないとか、
はい、
でそこに正宗がこう、まあ、魂みたいなものを持ってくるわけ、
はい、
お前らそんなのいいのかって、まあ、悔しくねえのかみたいな気持ちを持ってくるわけ、
はい、
でこれがだんだんね、フィールドオブドリームスの日本版みたいになってくる。グラウンドができた時に、うん、でそこにレジェンドっていうか、そこは明かさないでおくけど、
はい、
まあその正宗がアメリカにいたとかプロ野球にいたとかっていうのが絡んできてっていう話になって、そこで草野球のチームの最後の試合、何でもない試合かもしれないけど、そこがその野球ファンというか野球好きのための夢のグラウンドになるんですよって話が結構感動的なのよ。
なんか熱い展開っぽいですね。
そうでしょ、うん、っていうのがあって、これがまあ一応7、8、9巻ぐらいまでなのかな、
はい、
中盤なんだけど、まあ、面白いんだよ。
うん、
かな。そうで全体としては、うん、大人読むプロ野球漫画っていう感じはするよ。そのアクションだし、掲載誌が、
はい、
うん、で、 よくできてるし、なんかね、個人的には安易な笑いにいかない、くだらないギャグとかやらない、うん、ところがなんていうかな、まあ言っちゃえば硬派なところが多いっていうか、
はい、
まあ、結構好きよ。それはストッパーブス島とかやっぱ なんだろうな、あれヤンマガだったんだけど、はい、ちょっとポップなところがあるのよ、は
あ、
うん、そういうのもない、
もう普通のというか野球に、
うん、
プロ野球の世界っていう、ちょっと
そうだね、シビアな野球の世界を描いてるって感じでもないんだけど、はい、やっぱりちょっと大人だから、
はあ、
そういうように歳児が離れていて、
はい、
でうまくいかなかった過去もあって、
はい、
っていうちょっと、
ビターな感じ、
うん、そうだね、イケイケどんどんな若者がプロ野球に乗り込んできた、18区で乗り込んできたっていう話とはちょっと違うっていうところが一つ、うんうんうん、ポイントなんだろうね、うん、ただクラッシュ正宗の面白さの根幹は何かって言ったら田中先生の画力ね、やっぱり、
ああ。
野球史もうまいし、はい、選手も似てるし、これうん、すごい実写に近いリアルな絵を描くんだけど、田中先生がこれを描いちゃったらチーム名変えてもう何してもダメだと思う、もう間違いなく本人じゃねえかよっていう話になっちゃうから、
なんかさっきちらっと見たので私でも分かるくらいの、
そうでしょ、
はい、
これノムさんだって一発で分かるじゃない、
はい、
ね、野村って書いてなくてももう分かっちゃうぐらいだから、そうだ、似すぎてるよね、うん、だから今の状態だと、田中先生にむしろ書かせられない、
あ
これじゃあちょっと球団からクレームが来ちゃいますっていう話になっちゃう、
はい、
うん、まあそれも球団がクレームをするのかっていう問題もあるんだけど、もしかしたらその権利者である方はコナミとかね、そっちの方は言ってくるかもしれないけど、はい、球団はさ、だって別に盛り上げてくれる分にはいいわけじゃない？
それでファンが増えたりとか
って、うん、でちょっと最初の方の話に戻すと、
はい、
協力ヤクルトスワルズって書いて、仮にね書いてあったとしても、はい、そういう漫画もあるのよ、カープが公認しましたとか、
あ、そうなんですね、
うん、合うんだけど、あと、この球団の漫画を描きたいんで球団に連絡を取ったら OK が出たんだけどっていう話も俺は聞いたことあるんだけど、問題は相手チームのユニフォームも出るってことなんだよ、
あ、もう全球団に OK 出してもらわないと、
うん、結局そういう話になっちゃうわけ、
うん、
うん、相手チームの選手どうするんですかとか、
確かに、
うん、じゃあ誰と戦うんですか、で1球団だけさ本物で他のは全部架空ですってちょこちょこおかしい話になってくるじゃない、でそこで問題があるんだよ、これだってヤクルトスワローズが協力でクレジットされてるかもしれないけど、その長嶋さんや原さんのあれはどうなってるのってなっちゃうと、そこはまあそれも、うん、こういう権利関係の話になると必ず出てくるけど、
はい、
昔長嶋さんってフリー素材だったんだオールオッケーだった長嶋さん、
あ、そう、もう本人がオッケーしてるのか、
いや本人、まあ、一時期は、
はい、
本人も、OK って言ってた時代があるし、
そうなんですね、
うん、ある種、長嶋さんっていうのは公人である、
うん、あ、
公のもう人であって、はい、あの人は公人がどうのとか権利がどうのとかどこの球団に所属するか関係ない、それはみんなの長嶋さんなんだから、みんなが使って OK っていう意味のフリー素材だったんだよ、だから勝手にロボ長嶋とかいう漫画作っても
とんでもないです、
ね、そう、とんでもないOK だった、
なるほど、
うん、で基本的にはその長嶋さんが漫画に出てくるときはいい兄貴として出てくるから、うん、立派な人、悪
い書かれ方はしないし、
悪の長嶋さんとはないんじゃないかな、うん、
恐れ多いですしね、
そうだね、で、まあ、途中から、巨人がジャンプと組んで、
はい、
その巨人の漫画を始めたりするっていうのが流れができてきて、ちょっとずつそういう、球団と 球団が、その漫画を広報として使い出すっていうか、はい、そういう時代を経てっていうのがあるんだけど、そうだね。でもそれもやっぱり巨人、ずっと巨人主体だったから、
はい、
うん、まあ、基本的に長嶋王さんっていうのは、誰が使ってもいいっていう暗黙の了解がおおらかなその時代には、
はい、
まあ、あったんだよね。
なるほど。
うん、それはもうなんていうの、王さん長嶋さんって言えば、もっと違う言い方するんだったら偉人だから、
もう歴史上の
もう、そうそうそうそう、
ナポレオンとかそういう、
そうそう、信長のとこに転生しに行くようなもんだから現代人が信長と会ったみたいな話と一緒だから、
はい、
子供たち、少年野球をやってる子たちが長嶋さんに会うのはなんかある種その、はい、なんていうかな、ファンタジーとしてもうオールオッケーですよっていう時代があったのよ。
すごい、まあ気持ちはなんとなく
そう、今の人たちから見たら長嶋だってほがほがって喋ってる人に見えちゃうかもしれないけど、
はい、
まあそれだけこう野球漫画師としても偉大な人だから、
うん、
それは夏目房之助さんも いきなり長嶋茂雄みたいな本を出してどう描かれてきたかみたいなのを論じられたりするけど、うん、まあそういう感じだよね。で、田中先生ね、野球シーンもうまい。
うん、
実際プロ野球みたい。うん。そうだね。そういう意味では、プロ野球漫画の中でも完成度が高い、かなり高い方だと思うし、
はい、
選手のリアリティっていうか、その、要は仮想選手が入ったらどうなるかっていう、ね、空想の選手が入ったらどうなるかっていうのはもう実験としてもできないし、これに近いものは、
うん、
うん、で、まあ引き合いに出されてるというか出さざるを得ないから言うけど、まあブス島との大きな違いは、ブス島はストッパーブス島っていう作品はペナントレースを描いてるんだよね、
はい、
うん、ペナントでどう優勝するかっていう、うん、描いてるんだけど、こっちの正宗はどっちかっていうと、はい、アブさんみたいなこうショートエピソードがいっぱい入ってるって感じ、うん、一連の長いその
流れみたいなのがない、うん、
ない、
ない、
うん、でそのショートストーリーのちょっと長めのやつがさっき言ったフィールドオブドリームス的なああいうなん中編、
はい、
みたいな長さになれたりするだけで、基本的には割と独立した話がこう詰め込まれてるって感じかな。うん、でアクションでやってた割に有名なっていうのはもちろん、うん、もうそれだけで、いい作品ですよ単体としてっていう代名詞にもなるだろうから、はい、アクション落としてるわけじゃないけど、
はい、
野球漫画をあんまり載せる雑誌でもないから、
はい、
うん、これはまあ良作秀作であることは間違いないね。まあ今回はいろいろ話が右に行き左に行きしたけど、うん、まあそんな感じ。作品単体にしてもう全然面白いから、いいと思います。特に大人の人は、はい、今読むにはいいんじゃないかなと思います。
はい。
はい、以上です。